鎌倉シーサイドステーション。
本日のピックアップのコーナーは鎌倉を美しくする会の代表高田明子さんにお越しいただきました。今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。
はい、でまずはじめに鎌倉を美しくする会というのはどのような会なんでしょうか。会のご説明をお願いいたします。
はい、鎌倉を美しくする会というのはご存知のように鎌倉観光市ですよね。
はい、
でこの会ができたのは1988年なんです。
はい、
その頃の鎌倉には観光客が年間2200万人、今1900万人と言われていますけれども、
はい、
もう怒涛のごとくたくさん観光客が見えて、うん、その割には、ゴミの収集が普通の生活ゴミの収集体制でやっていましたので、
はい、
月曜日から金曜日までがゴミ収集、そして土曜日曜日観光客が見えるときは網かごを置いてそれで対応していたんです。
はい、
観光ルートにずっと点々と網かごがあって、ところがそれがもう溢れて溢れて街中がゴミだらけという状況がありました。
はい、
それでなんとかその散乱ゴミをなくしたいっていうところで始まりました。
はい、
でゴミとトイレというのは、まあ、人が見えるとセットなので、
はい、
あまり間口を広げないで散乱ゴミ防止と公衆トイレの美化に絞って活動をスタートしました。
なるほど。はい、で今もまあ活動されていると思うんですけれども、
はい、
活動の内容というか具体的にどんなことをやっていらっしゃるのかお教えいただければと思います。
はい、まあ、まずはそのスタートの時は散乱ゴミ防止ということで、とにかくゴミ収集のあり方に問題があるのではないかということから事業所の方、それから行政の方、そして私どもと話し合いを重ねまして、そして1994年にもういろんなメッセージを添えた提言を出しました。事業所の方はバス会社、JR の方、タクシー会社の方にも来ていただきました。はい、まあ、鎌倉駅周辺の美化について話し合ったわけなんですけれども、それぞれの事業所の方々に提言を出し、一番多く出したのは鎌倉市です。
はい、
そしてせめて鎌倉は歩く観光で人が駅から駅まで移動されるので駅周辺にはゴミ容器を置いてほしい、
はい、
そして市の行政収集体制と切り離して拠点回収をしてほしい、そしてそこにゴミ容器を置いてほしいという提案をしました。
はい、それはあれなんですね、普通のゴミではなく特別にその観光ゴミを収集してほしいという提言だったんですね。
そうですね。
はい、
ですから今までのこの網かごっていうのはもう溢れて溢れてカラスは続き、はい、もう、まあ、とにかく家庭ゴミ、生活ゴミ、事業系ゴミも周辺にいっぱい溢れ、
はい、
それはもう凄まじい状況がありましたのでね、うん、
はい、
まあ入れたくなるようなゴミ容器、そして観光ゴミは生活ゴミとは違うので入り口は小さく、入れたくなるような目線、ね、入れ口を目に近い形にできるように作ってほしいとか、はい、いろんなことを提案しました。まあ、それが実際にできたのが1995年、今もかなりくたびれてはいますけれども、はい、鎌倉駅東口西口、
はい、
それから若宮王子の突き当たり、
はい、
滑川のところに大きなゴミ容器、そして北鎌倉に2つ、
はい、
大船に拠点が1箇所、合わせて、まあ、6箇所設置されました。
確かにね、なんかちょっと大きめの、みかん箱3つ分ぐらいの高さがありますかね、うん、ちょっとこうレンガ作りみたいな形のデザインになっているゴミ箱が滑川のところにありますけどね、はい、それを設置ということで提案していただいたんですね。
そうですね、まあ、それが設置と同時にそこは切り離して、
はい、
収集してほしいと、うん、で常にゴミ容器というのはお腹いっぱいに詰め込んだのでは溢れるわけです。
はい、
ですから腹八分目にするには回収も増やしてほしい、 などといろいろあの提言をまとめて出しました、
はい、
それが未だに続いています。
なるほど。産卵ごみと、はい、そのあとトイレの美化ということも、はいはい、あのなさってたということなんですけれども、はいはい、そちらはどのような活動でしょうか。
トイレもねまたねその人が来ればもうそのさっきお話したように排泄物もね
そうですね
もう抱き合わせですよね、
はい、
ところがその頃あの鎌倉駅東口のトイレっていうのは冬でも匂うほどねもうそれはそれはその匂いっていうのはたくさんの人たちがね使われるわけですよ。
そうですね、
それですからね、うん、もう掃除しても掃除してもその頻度が高いので使う人の頻度が高いので、はい、冬でも匂ってあそこの前を通るとねアンモニア臭がしてたんです、
はい、
そこでそこもね回収してほしいという提言をしました、
はい、
そして1989年に提言を出してすぐ鎌倉市は公衆トイレのね、
はい、
東口は回収してくださったんですけど、はい、まあ、それ以後何回かすでに回収されています。
そうですね、随分入りやすくなったような感じで、
う
ん、
そうですね、
綺麗になったような気がします。
はい、はい、まあ公衆トイレはそこの町の顔みたいなものですから、はい、私ども大切な施設だと思ってますし、あそこの東口のトイレっていうのは男性の利用者がもうダントツに多いっていうのが特徴があります。
あ、そうなんですか。
バスの運転手さんだとかね、タクシーの運転手さんもいっぱいたむろしてらっしゃるし、たむろっていう、ね、言い方あれなんですけども、客待ちの時ねどうしても、
ね、
離れられないので、うん、それでその近くにトイレがあるっていうのはありがたいことですね。
はい、
そういう方お仕事なさる方々も利用されているのでね、
はい、
男性の利用者が多いっていう特徴があります。意外でしょ、ちょっとね。
そうです ね全然言われなければ気がつかなかったようなところです、
ね。でもあれですよね、平日はねサラリーマンの方々もやっぱり利用なさいますからね。
そうですね、
まあ、ですけれども、まあ、3000人か4000人ぐらい使ってらっしゃると伺ってびっくりしたことがあります。今はどうでしょうかね。
でその産卵ごみとトイレの美化が進んで、うん、次に着手したのは違反広告の。
そうですね、これもまたねもう凄まじい、もうとにかく貼り放題のねし放題っていう感じでした、
はい、
うん、まずはテレクラのこんなちっちゃいのがね、
うん、
電話ボックスにベタベタベタと貼られたり、
はい、
街中を我が物顔にボンドを使って電柱にねその性風俗のベタベタ貼ったりね、
うん、
もう今でも跡があるので本当にその凄まじかったことを思い出しますけれども。
そうですね、
本当にひどい状況でした。
都心とかに、ね、よく行くと、電話ボックスにもう全部びっちり貼ってあるような形でしたけどね。やっぱり鎌倉の市内を見る限りでは、うん、最近本当に見なくなったなっていう感じがしますよね。
まあ、ああいうこと、それからブリキ広告、ブリキって金属の板にね、
はい、
印刷したものが、うん、JR のフェンスだとか、
はい、
柏川のそのフェンスだとか、あらゆる事業所のフェンスだとか、もうところ構わずね、うん、たくさん貼ってある事件がありました。まあ、それとの戦いもあり、もうどうしてこういうところに貼られるのかしらと、
はい、
行政の方とも話し合ったりね、私どももその広告のありようについて勉強したり、はい、それで神奈川県屋外物広告条例っていうのがあるんですよ、はい、でその条例にのっとってちゃんとその許可を得て貼らなければいけない広告物ですね、
はい、
でもちろんいけないものはいけないと行政から言われますので、いけないものは貼れないわけですけども、はい、そういう目をかいくぐって貼ってってことが分かったんです。
なんかちゃんとしたこう硬いもので作ってると、違法とはちょっと知らずに見てしまいがちですけど
ですね。
やっぱりそれもね、うん、きちんと取り締まっていかなきゃいけない対象ではあったんですね、
う
ん、
でそれがもう県から市に平成11年に事務移管されてましたので、今は市と連携を取りながら、そしてまた市が平成15年には違反屋外物広告除却協力員制度って、これ難しいでしょ
ちょっと長い名前
で一口で言えないくらいですけども、はい、もうねその制度を作りまして、そして私どもも美しくする会の会員もねもう4人手を挙げてずっとそれ以来参加しています、
はい、
それで今 身分証明書を持ちまして、そして違反広告については剥がせるというそういう制度ができましたのでね。
そうですね、そういうやっぱりこうなんていうかなバックグラウンドをきちんと示せるものがないと勝手に取ってもまたそこでね問題になったりもしますし、トラブルの原因にもなりますものね、
そんな活動をしながら、はい、今日があります。ですから鎌倉はそういう違反の張り紙っていうのはほとんどまあねほとんどって言っていいくらい、見当たらなくなりました、
はあ、そうですね、うん、広告も電話ボックスもまあ少なくはなりましたけれども、うん、入っても全然目に止まらないぐらいの、
うん、そうですね、はあ、まあ、それは、うん、そういう活動をしている私ども含め、はい、いろんな方々がいらっしゃるということをね、鎌倉が特別ではないということを知っていただければいいなと思います。そういう努力があって、うん、はい、街の綺麗さが保たれてるし、うん、晴れにくいという現状はあるかなというふうに思って、う
ん、確かにゴミとかその広告とかも一つあればゴミがゴミを呼ぶ、うん、広告が広告を呼んでしまいますから本当に根こそぎやっていかないといけないとは思うんですけれども、本当にいたちごっこな感じになっちゃいますもんね、そこをきちんとやっていかないと、ね、なるほど、日々の努力があられたんですね、
まあ、広告は、うん、一概にいけないわけではなくて、はい、質のいい広告、はい、そしてちゃんとルールにのっとった広告、これは認められると思いますけども、うん、土足で入り込むような違反の広告っていうのはやはり厳しい目でね、みんなが市民がチェックしていかなければ自分たちの街はいい環境が保たれないのかなというふうに思います。
はい、確かにそうですね。で、私ちょっと資料を見させていただいて気になったのがバス停のベンチの美化の活動もなさっているということだったんですが、
はいはい、
このバス停のベンチってやたらめったら置いちゃいけないって初めて私知ったんですけれど、
そうですね、これもね私どももね、うん、その初めから違反ベンチだと知って取り組んだわけではないんですよ、はい、要は散乱ゴミを追い続けて街をきれいにする、そういうその美化条例もできましたし、そういう仕組みの中で、でもなんかバス停は薄汚いところがあるなと、何が汚いんだろうと、そしたら一つのバス停に多いところでね9台のベンチがあったりしたんですね、うん、このベンチはしかも色とりどりで広告があるし、はい、壊れても誰も片付けないし、でそういうところでバス待ちをする人たちのタバコの吸い殻とか空き缶だとか散乱ゴミの放置もあるし、はい、なんかバス停がきれいにする方法はないかしらということで、まずはバス会社に聞いたんです、はい、でこのベンチはどうして広告をこのように出してらっしゃるんですかと、まずバス会社に伺いましたら、いいえ私たちが、ね、広告出してるわけではなくて勝手に置いていくので私たちも困ってます、しかもバス停にはこんなバス何々バスというバス停のこの標識が、ね、はい、うん、コンクリート土台がついたのを置いてありますね、底面積に対して私たちは公道を使わせていただけるので年間に使用料を払っているんですと、ね、行政に、ね、
なるほど、
それで、うん、ましてやこんな底面積の広いベンチなんかお結構ありませんので、本当にそれができればいいんですけども、私どもはその壊れてるって言われれば片付けざるを得ないけれども、その違反で置かれるベンチのありようについては困ってるんですというふうに聞きましたので、
はい、
ではねこれは何とかして取り組まなきゃいけないと思って、鎌倉市内3社民間のバスが走っていますけども、はい、市内のバス停全部全調査して、うん、どういう業種が何台どこに置いてるかって全調査したんです、はい、そしてそれをベースに関係のあるバス会社、それから道路交通法もありますので行政そして警察の方々とお話し合いをして、そしてこの現状について何か改善策はないかという話し合いをしました、
はい、
そしてそれについて提言を出しました。例えばイギリスであるようにメモリアルベンチっていうのがあるんですけども、亡くなられた方の思いを形にして、ベンチを寄付するというイギリススタイルの、ね、メモリアルベンチをバス停に利用寄付を募られたらどうですかという提案を行政にしたんです、
はい、
ですけれどもね、もうとにかくそのバス 定はたくさんあるし、そんなことはとてもできないと言われました。私どもが調べて、違反ベンチが237台も450箇所のバス停にあるっていうことはちゃんと確認はできてるんですけども、それをその使ってらっしゃる人が いる以上無限に撤去はできないと、はい、行政も困ってるけれどもそれに対する対策もないということが分かって、提言してもこれを生かす術がなくて困り果てていた時に、まあ、そういうアイデアを持っている人もいて、じゃあ鎌倉美しくする会と一緒に活動しましょうというふうに話しかけて、そして実現したもので、
歴然としているのが北鎌倉のバス停のところですよね。なんか私が記憶するだけでもなんとなく赤いベンチがあり青いベンチがあり、いろんな広告が入ったものがたくさんあったような気がしたんですけれども、今通ると本当にこう落ち着いた感じで景観とちゃんと合っているような形のベンチが置かれてて、本当目にも優しい感じがするような待合場所になってますよね。
まあね、本当この活動は大変でしたけれども、一台のベンチ、背もたれのあるのは一口3万円そして5口集めて15万円集まったところで1台置いていく、背もたれのないものは一口2万円5口集まったところで置いていくという活動をスタートさせたんですけど、まず北鎌倉からまずスタートさせましたね。それはあそこがあまりにもひどかったからです。で鎌倉のね、いいロケーションで景観的にも優れてるね、場所なんですけれども、あまりのひどさに、そしてインパクトがあるということで、はい、あそこに5台設置した時にはね、本当にメディアの方がたくさん報道してくださいましたしね、話題性がありましたね、はい。今でもそのベンチはね、健在で、2004年に設置したものが未だに壊れなくて、私ども時々磨きに行ったりしていますし、ご支援してくださった方のステッカーも貼ってありますので、ぜひご覧ください。
そうですね、今度見かけたらちょっと見てみるのも
そうですね、
かもしれないですね。
ご覧になってください。
地道な努力が、ね、必要になってくるかと思うんですけれども、それで高田さん、もう一個の鎌倉のゴミを軽減する会というのにも所属というか、やってらっしゃるとお伺いしたんですけれども、そちらの会の説明をお願いします。はい、そうですね。
まあ、いろんなそのゴミとは切っても切り離せないというかしら、ゴミに好かれたというか、ゴミに疲れたというかそういう活動をしてもう何十年になりますけれども、鎌倉のゴミ減量を進める会というのは、この去年の11月8日に発足して、この3月に、スタートっていうかしら、要項に沿ってルールが決まってスタートした会です、この会というのは鎌倉市をご存知のように、今泉と、それから名越と2カ所で焼却していますね、今泉は1トン、そして鎌倉市の燃やすごみは年間に4万トンなんですけども、今泉が1トン、そして名越が3トン焼却しています。ですけれども、もういかんせん、今泉は昭和48年にできたものですから、もう相当古いものですね、日進月歩技術革新の中で古いその焼却場を大事に大事に使ってきたけれども、いよいよもってもうこの平成27年にはその炉を閉じなければいけない、ということは1万トンをあと2年で何とか減らさなければいけないということになったわけです。そこでその鎌倉市の燃やすごみの中身を見てみますと、鎌倉はご存知のように人口10万から50万の自治体の中でリサイクル率ナンバーワンを5年間続けていますけれども、それは燃やすごみの中から限りなく資源物を抜いていった結果なんですね、そして今やもう半分近くが生ごみなんです、ですからその生ごみを減らすことで今泉の1万トンはカバーできるのではないかと、それを何とかして私ども行政、市民、事業者3社で減らそうではないかという会が、この鎌倉のゴミ減量を進める会の大きな目的です。要はもう限りなくゴミを出さない生活をしよう、それから燃やすゴミは限りなく少なくしよう というその活動なんですね。でこれは、はい、あの市民に限らず事業系の方々にも大きく汗をかいていただかなければいけないということがはっきり分かっています。
はい、
そういうことについてこれから活動していく会なんです。
はいはい、今でその鎌倉のゴミ減量を進める会の方での、はい、その具体的な活動内容はどんな形でやってらっしゃるんでしょう。
はい、この会は今お話したようにね、鎌倉の総排出量も限りなく減らそうと、まあ、焼却量をとにかくできるだけ少なくしようという会なんですけども、その中で活動内容としては生ごみ減量チーム、それから発生抑制チーム、はい、そして広報チーム、この3つ のチームに分かれて力を合わせて今活動しています。
はい、
でこの、なんて言いますかしら、構成メンバーはどなたでも参加できます。どなたでもっていうのははい、とにかく、まあ、なんていうかしら、事業者の方にもぜひ参加していただきたいんですね。はい、でもう鎌倉にで事業してる人、鎌倉に住んでる人、まあ、詳しくはホームページもありますからご覧いただければと思いますけれども、
はい、
とにかくゴミに関心を持って活動をしていただく人たちが構成メンバーになっています。
はい、
まあ、あなたもよく あなたね、川崎とおっしゃったからちょっとご無理ですね。でも鎌倉でお仕事してらっしゃるからしかもありますよ。
川崎からやってきたんですけど、今はもう鎌倉に
住んでるので
、はい、
市民ですので、ぜひ、ね、参加していただければありがたいなと思います。
はい、でですね、最後に家庭のゴミで減らす工夫って何か伝授いただければポイントがありますか。
先ほどお話したように、はい、鎌倉のこのゴミ減量を進める会、お話したように鎌倉の燃やすゴミを限りなく少なくするには生ゴミをね、
はい、
もう減らすということが大命題なんですね。
はい、
じゃあ私たち生活の中で毎日その生ゴミ出してるわけですけども、どのような生ゴミのがどのようなものが生ゴミになるのかというと、まず食べない、まだ手がつまだ食べられるのに捨てられるものがあったりとか、
はい、
それから包丁を使ってお料理をする、お野菜を切ったり刻んだりする、はい、そういう時にも結構生ごみが出ると思うんで ね、
はい、
ね、あなたはこの玉ねぎちょっとここにありますけれども、はい、どのようにして切られますか。はい、いつも、
こちら玉ねぎもお持ちいただいたんですけれども、
はいはい、
大概この、まあ、半分に切って、
はい、
で皮をちゃんと剥いて、
はい、
でてっぺんとその根っこの生えてた部分を切り落として使うんですよね。
は
い
は
い
はい、あなたこの切り落とすとき包丁はどのようにして入れられます。
私は三角にこう
三角、
はい、入れます。
あ、なるほど、
はい、
そこが一番問題ですね。あなたの行動としては、はい、このね、根っこのところのね、この三角に切り取ったここが実は玉ねぎの命の元がここに凝縮されてるんです。ここをね、成長点っていうんです。
はい、
あらゆるこの人参も持ってきていますけれども、人参のこのヘタのところも成長点、よく切って水につけるとここら葉っぱがね出てくるとかって、
そうですね、
それをまた楽しみましょうという話、こともね言われますけど、要はそこにそのぎゅっとその命の元が詰まってるわけです。
はい、
その一番命の元が詰まってて一番おいしいところを捨てる、そして生ごみを増やす、本当にもったいないですよね。
そうですね、
こういうところもね刻んでね、
はい、
ちゃんとよく洗って刻んで食べればね、はい、体が喜ぶんです。体が喜ぶ食べ方をし、
はい、
生ごみを減らす
という、はい、
まあ、こういうやり方をするとね、そういう視点でものを考えるとね、ゴミはうんと減ります。
確かに、一挙両得というか、はい、体にもいいしゴミも減るということで、いいことずくめで、
ですから大変ためになりますね。例えば人参もね、よくね、はい、皮を剥いたりされますけども、これも剥かないで、
はい、
そのまま、もう今多くの方がそういう知識は割り出し、でも実行なさってるかどうか分かりませんよ、よくそれでも剥くという方もいらっしゃいますけど、
はい、
もう皮ごと食べるっていうことが今ね、なおいんですから、ぜひね、そういうふうになさってください。
ワンポイントですね。
はい、
はいはい、今日はどうもありがとうございました。はい、鎌倉を美しくする会の代表であられる高田明子さんにおいでいただきお話しいただきました。
はい、
どうもありがとうございました。
こちらこそ本当にもうお聞きくださってありがとうございました。